解体者の夜ヘルツ
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、土井翔です。
サーチ会でヤシナゴミ、三浦あささんは俺の嫁、松崎勝俊です。
はい、ということで、やってまいりました、二次元再退社の夜ヘルツですけれども、二次元再退社の夜ライト16、2D ワイダンがですね、はい、7月27日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A さんのバースフェスの方で、はい、開催されます。はい、会場19時15分、開演19時30分となっておりまして、定員が15名限定、うん、前回から3名、ちょっと交渉して増やさせていただきまして15名ということでですね、はい、どうなんですかね、この、収録が更新されている時には、はい、もうソールドアウトになっているんでしょうか。
どうかな、
どうかな増やしたのに減るが一番嫌です
ね。嫌だね、定員割れしちゃって、
まあ
15名大丈夫だと思うんですけど、前回はちょうど満員でしたからね。
そうですね、う
ん、でもなんとなくは入れなかった人もいたのかなみたいな感じでもあったので、
はい、待ってます。
まあ分かりません、
はい、はい、お早めに、はい、
ね、もしかするとこんなこと言っててもうすでにソールドアウトになってる可能性
はありますね、
はいはい、なのでよろしくお願いします。
はい、
でですね、投げ銭も届いております。
あ、はい
はい、こちらコバさんからですね、はい、7月のライトは参加できません、
うん、
代わりといってはなんですが投げ銭させていただきます。
おお、
そしてですね、この方はできれば平日開催も検討していただければ幸いです。なるほどね、
僕らバースペースで平日やってましたもんね。そこで結構10人ぐらいお客さん来たりとかしてたんで、
ふらっと来れる感じもあるんですけど、まあ、長い時間やってるんでバーだと、
うん、まあ、そうっすね、うん、まあ、ちょっとそういうのも、まあ、
だし メンバー途中で誰か帰ってもいいし、途中で仕事とかあったら途中から合流とかでもいいし、
あ、なるほど、
そういうラフライフラッとした感じでやるのも
いいがバーホールのいいところかなっていう感じもしますし、ね、う
ん、なるほど、じゃあちょっといろいろね、またこれもいろいろ検討していきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
お待ちしてます。
さあということで、またアニメ語りなんですけど、
はい、もう7月ですからね。
そうですね、
はい、
まあ、更新日的にはもう1週間経つかっていうくらいの、うん、そこですけれども、う
ん、はい、
まあ、じゃあちょっといろいろ今回はね割と、まあ、
最終回の、
はい、話になると思うので
、でしょう、
はい、じゃあ私から行かせていただきます、
はい、
これも最終回ですね、
はい、
まあ、怪異と乙女と神隠し、
はい、
あ、
はい、まあ、最後まで見まして、
性癖、
性癖
アニメ
詰め込んだアニメ、うん、
はい、
でもあれ原作自体は続いてるから
続いてますね、ま
あ、もしかしたらエンディング的にはアニオリかもしれないんです
けど、なんかそういうことをなんか最終回前あたりでちょっとそういう話は聞きましたね。
あの話は
あ、そっか、このルート行かないんだみたいな、
あ、なるほど、
のをちょっと見かけました。
はいはい、
僕もちょっと知らないんで分かんなかったんですけど、
う
ん
う
ん、
まあアニメ版のですね、まあ、最終話に通じる流れとしてはもうざっくり言うとですね、まあ、スミレコさんの小説は完成 したのに私の君と連絡がつかないと、
はい、
でなぜなら、まあ、おとちゃんをあの元の世界に戻すために、はいはいはい、まあ、足野くんがまあっていうのがあって、
うん、
で実は音ちゃんと足野くんの関係もなるほどみたいな話なんですけれども、
はい、
あの結構ね個人的に良かったのはね、あの音ちゃんとスミレコさんの、
はい、
別れのシーンというかですね、
うんうん、
結局2人は別れる時に直接会ってはいないんですけれども、
はい、
あの宇なめ先生が、
はい、
あのスミレコさんのところに来て、で、音ちゃんからスミレコさんにこれ渡してくれと言われたっていうスマホ、
はい、
でその中にちょっとお別れの、
うん、
あの動画が入ってたんですよ。
ほう、まあ、ビデオレターみたいな。
なるほどね、
これがね結構良くて、うん、もう本当最終話のちょっと俺の中では肝になってる、うん、ところではあるんですけれども、うんうんうん、
はい、
でまあ、冒頭からの団地妻と私は会わないで私はいなくなるけどごめんなさいっていう、
うん
う
ん、
で謝罪から入って、で結構スミレコさんとの思い出を語るわけですよ、
はい、
一緒に学校に行ったこととか、
うん、
あと一緒に銭湯行ったこととか、うん、あとお泊まりさせてくれたこととか、うん、であとその雫さんのために一緒に頑張ったこととか、あと友達のどどかちゃんのこと助けてくれたこととか、うん、
はい、
でこうずっとこう振り返っていって、で私一度も俺を言ってなかったと、
うん、
だから言うねって言って、うん、ありがとうスミレコさん、
あ
うん、今までずっとねそのダンチズマって呼んでたわけじゃないですか、はい、
俺たちが弱い演出ですね
もう案の定で
名前
おじさん案の定で
初めて名前を初めて下の名前で呼ぶと か、
うん、だから今までずっとダンチズマって呼んでて、
う
ん、もしくは若作り先輩
とか
呼んで
たんですね。
で、まあ、その間もずっと泣きじゃくってて、で最後にすみれ子さんって、ちょっとえへへって笑って、うん、ちょっとこう恥ずかしそうに両手でハートマーク作るんですよ、まあ、多分メイド喫茶に働いてたっていうのもあってのポーズなんでしょうけど、
モイモイキュンのね、はい、ポーズ
で宇奈目先生が、お父さん言ってたのよって、すみれ子さんに会えたからこっちの世界がとっても面白かったんだってとこう伝えて、うん、で結構お父ちゃん最初ブラックオン気質なんで、それでそのすみれ子さんのことをちょっと警戒して敵視してて、で結局ダンチズマって呼んだりとかっていうのがあったんですけど、結構ね改めて見るともう4話くらいの時点でもうそのすみれ子さんの家に泊まりに行ったあたりで完全にもう敵なくなってるんですよ。
そうですよね。
なんだったらちょっともう懐いてるんですよ、うんうん、でもた多分こう照れ隠しにずっとこうきつめのこと言ったりとか、はい、団地妻呼びしてたのがもう最後に素直になってこうすみれ子さんって呼ぶっていうのがね、うん、ちょっとこれは演出としては、
うん、素晴らしい。
で結局2人会ってないっていうのがね、
そうですね、
そこで、うん、
あとね多分そのスマホで動画撮ってたから、うん、やっぱりそのどうしてもそのちょっと涙をこらえきれずに結構ねフレームアウトするんですよね。
そうそうそうそう、
撮ってる途中に。
なるほど。
でもう一回顔を上げて笑顔でお別れの言葉を言おうとするんだけど、うん、またちょっとこうなってフレームアウトするところとか、
あ、だから撮り直ししてないんですよ。
なるほど、う
ん、いわゆるファーストテイクってやつ、ね、一発撮りです。
もう何百万再生されてるんですね。
あれ本当上げるべきだぞ
上がってるんですテレビで放送したんです。
いろいろごっちゃになってるあの世界の立ち位置で言っちゃったいやでもねやっぱあそこ良かったですし、うん、で結構そのでもとはいえちょっとギャグテイストみたいのもやっぱ残してて、うんうん、もう本当本編のラストで、まあ、エンディングの曲に入る直前の、はい、なんかのすみれ子さんと、まあ、私の君の会話みたいのがあって、うん、ちょっと前振りで、時空のおっさんとすみれ子さんが会った時に、はいはい、まあ、半分冗談ではあるんだけれども、私の君がまだその未練があるとこっちの世界に、うん、
はい、
それはなんか君と一緒にお風呂に入ることらしいぜみたいなことを、うん、まあ、言うんだけれども、うん、その最後にこう2人で会話してる時に、まあ、小説できたから読んでくれみたいな話なんです、
はい、
でも君の未練だろと、うん、でもう一つの未練の一緒に風呂には入らないけどなって言ったところの、うん、足立野君がもうすっごい絶望感で、えってなる。でそこでスパーンとカットインで、
うん、エンディングが入って
、俺一瞬これで終わんのっていうぐらいの
いいですね。
まあ、当然 C パートもあるんですけど、うんうん、ちょっと最後の最後にちょっとそのギャグの方でもう一回戻したかみたいな、
まあ、このアニメのねその特徴の一つでもありますから、そういうの会話の、う
んはいはい、軽口の応酬みたいなのいやでもちょっと良かったっすね。
それまで結構、そういうちょっと泣かせるとか、うん、そのお別れとか、はいはい、結構シリアスめな方に寄ってた分、はいはい、なんかオチっていうんですかね、そうそうそう、 C パートあるにしろあのオチの切り方はちょっと面白かったですね、
うん、しかもなんかそのえっていう顔がギャグっぽいのがあって、うん、もうちょっとあって徐々にエンディングとかなら最初から、はいはい、本当にスパーンって
曲バンって
6話7話の演出じゃんみたいな
尺超えたからみたいない
やでもなんかまあ一応そのアニメ的にはストーリー的には完結したんで、うん、まあ、多分2期とかないのかなってのもあるんですけど、はい、まあちょっとその後とかがあってもまあいいような感じの終わり方ではありましたね。おとちゃんがまた来るとか、うんうん、なんかちょっとスピンオフ的にちょっとキャラも多いですからね、うん、あったりするのもっていうの、いやでもちょっと面白かったですね。
おとちゃんが先生のところに、うん、まあ、最後、
はい、
まあ、お泊まりというか、
宇奈目先生
の宇奈目先生のところに行った時に、はい、まあ、朝ごはん何食べたいみたいな感じの話出てきて、うん、おとちゃんが、うん、ラーメンっていう、うん、朝からラーメン食べたい、はい、
まあ、結構好物でしたからね、うん、全編通して食べるシーンもありました。
そのビデオレターにそのラーメンをおごってくれたりとかいうセリフ
もありましたから、
でラーメンって言ったら、うん、その先生も、うん、 何にも特に それに対して何を言うでもなく、うん、普通にラーメン作って、うん、しかももう二郎のマシマシみたいない
わゆる二郎
めっちゃ野菜がてんこ盛りになって、はいはい、さらにその上にあんまりラーメンには乗せない目玉焼きが乗ってる、
は
い、
卵落としたの
だかな、う
ん、まあなんかてっぺんにね、はい、卵状のものが乗ってて、
はい、でそれに対して音ちゃんも特に突っ込むことなく喜んで完食するっていう
スープまでなくなっち
ゃったあそこ全然突っ込みなかったですけど全部なんでなんでなんでって言える、
全部間違ってんだ
全部なんでだよって言える現象なんですけど、ボケ、突っ込みなしで進むあの感じが面白かったですね。
宇多部先生もちょっと良かったですね。なんか
いいけど、
ね、あの感じで堀江さんの声っていうのははい、まあ、でも本当面白かったですね。
面白かったな、はい、
原作も気になりますね、こうなると
ね、うん、なんかね、またさらに別のね、もちろんキャラクターとかもいるでしょうし、うん、ね、楽しみ。
結構原作もそのネットで1話とか公開されてて、
はいはいはい、
結構やっぱアニメよりもちょっとお色気っぽいのは多い感じでしたね。うん、もうここまでシャワーシーンとかでも見せますかみたいな、はい、
だって最終回1個手前で急に水着会入ってました
やべえ入れ忘れでも結局スミレコさん水着なんなかったんですよ。
そう、
結構その音ちゃんがまあ友達とまあお別れするにあたってのなんかちょっと最後の思い出作りみたいな感じでみんなプールに行ったんですけど、スミレコさんもなんか今まで一回も泳いだことないみたいな振りがあったからあれこれさなんか途中でなんかバーンみたいなのが出てくるのかなと思ったら、ね、うんうん、いやだから2期はやっぱりスミレコさんの
水着スタートでね、
これは我々の未練が、はい、未練が残ってます
僕らも未練がある
未練があるからねちょっとこれはということで、
はい、
はい、そんな感じで海藤乙女と神隠し最終回でした。
はい、
さあじゃあ次松崎さんいきます。
はい、じいさんばあさんは若返るが、うん、まあこれも、まあ、基本ギャグテイスト、
うん、
でたまにちょっとほろっとするようなシーンがあるみたいな、やっぱりお話だったじゃないですか、
うんうん、そうです。
だからなんとなくこのままこのままの日々が続く終わりみたいな感じで勝手に思ってたんですけど、
うんうんうん、
で現に、うん、まあ、まあ、現にというか、はい、最終回の A パート、
うん、
A パートは普通に冬休みの話、はい、
そうでしたね、
うん、冬休みで、うん、まあまあ、年越しだから、はい、その親族一同そのじいさんとばあさんのところに集まって、
はい、
でなんかちょっとお年玉もらうために結構なんか媚びを売り始めるみたいなお話とかがあったりとかして、うんうんうん、まあでもそういう、まあ、冬休みにありがちなそういう、まあ、ちょっとギャグ、はい、メインのお話が A パートで、
うん、
B パートで B パートも途中までなんか普通になんかほのぼのする話だったんですけど、
うん、
なんか急に今までのことをなんか振り返り出したりとか、
う
ん、でもなんかまた来年もみたいなちょっと未来に対する話とかして、
うん、
でなんかちょっとしんみりさせる雰囲気になって、
うんうん、
また本当は老人がそんな話しだしてるからな、
そうそうそうそうそう、見た目若いままなんですけど、うんうん、で結果、
うん、
なくなるっていう、
あれやっぱなくなるって解釈でいい
でいいと思いますよ。
原作のラストと一緒ですよね。
そうなんですよ、うん、
なるほど、原作もあれで、あ、そうか、原作完結してる
ん
ですね。
この間、
いや、そうなんです、アニメと同じタイミングで、
うん、
はあ、
原作終わったんですよ。
なるほど、
だからそのまあ、X とかピクシブでね、うん、連載とかずっと載せてたので、うん、その終わり方がそのまま最終回の B パートの、
なるほど、そうだったんですね、
終わり方になってて、
あ、
いや、うわ、そうだ、うわ、
もうちょっと明日のジョーみたいな
本当ちょっとまあ真っ白じゃないですけど、逆にちょっとカラフルな感じで、
うん、
終わったのが、あ、そっか。でも確かにちょっとその今までの話でもその先このまま若いまんまだったら、
うん、
その息子たちとか孫たちの方が先に死んじゃうんじゃないかみたいなとか、あとそのあれは じい様だけなんか元に戻った回
かありましたね、
うん、に、ばあさま的にはじい様が先に死んじゃって私一人になるんじゃないかみたいな不安とかで、はいはいはい、
もしかしたら不老不死なんじゃないかみたいなちょっとした不安ですね。
だからそういうふうな、なんか死生観みたいなことをちょっと散りばめてはいたはいたんですよね、うん
う
ん、
エルフもの見たくなって
そ,
そこだけこう切り取ると
でそこでその夢の中で見るあの大きい、砂時計がどうやら中の砂がちょっと漏れていると、
うんうん、
だからこれがなんか全部なくなったらそのどうなるかわからないけど、
うん、
だから限りはある有限無限じゃないよ有限だよみたいな話はちょっと、うん、
ではないよ、
うん、らしいみたいなことがあったんですけど、うん、それで最終回の時にその砂時計の中の砂が全部外に出るっていうカットがちょっと入って、うんうんうんで2人でその金閣寺のった気持ちに寄り添って2人でまあ本当に眠ってただけの可能性は全然ありますけど、そうだから
そこで終わりなんだ。
いやそこで
もうもうまず
い
慌てんな
そこでまあエンディングというかまあオープニング曲がエンディングテーマとして流れて、うん、
はい、はい、
流れて C パート、
俺たちの C パートがある、
はい、
C パートという文化って最高ですよ
だから今ね映画でもほら、はい、エンドロールで立たないでください、
はい、
なんかありますよみたいなのありますからね、はい、今
で、ただエンドロールが終わって、
うん、
まだちょっと時間あるなんて分かるじゃないですか、
はいはいはい、
配信で見ててもちょっと時間余ってるなは分かるじゃないですか、うん、だからあ C パートなんかあるな、
はいはい、
と思ってたらエンディングロールが終わった後、
うん、
エンディングテーマが終わった後のテロップで、
うん、
50年後、うん、なかなかない50年後なかなか
フリーレン以来です
ヒンメルの死後みたいな結構経ったな
だいぶ経ったな
50年ですからね、
うん、
で50年経ったら、ま、同じリンゴのリンゴ農園、
はい、リンゴ農園ですね、うん、
でリンゴいっぱいなってる中に、
うん、
おそらく年を取ったであろう、うん、孫と、うん、なんかちょっといい雰囲気になってた、うん、
サッカー部の
男の子、うん、だと思われるの、
うん、
50年後の姿のじいさんとばあさんみたいなのがいて、
はい、
っていう終わり方をしてて、
ね、美濃ちゃんと翔太君なんかちょっと歯が特徴的、
そう歯がねちょっとギザバ
ちょっとなんかあれっていうような感じで、
わかる、ワンチャン全く関係ない可能性もゼロではないです
よく似た
あれ青森って出て限定してなかった
してない
山の県の
リンゴで有名なね、うん、県他にもあると思いますから
長野とかもね
確
か
に、はいはい、ありますから、はい、わからないですけど、
うん、
まあ、9割9分そうであろうっていう演出でね、うん、
変える必要がないからよく考えた
らなんで知らんやつ出してた
のなんだこのクソ心配
と場所も時代も全く変わってここはアメリカみたいな可能性全然ありますけどが、まあまあ、ネタバレするとまたその、うん、自分たちが出会ったきっかけの、なんか木の幹になんかリボンを、
う
ん、自分たちが
植えたのかな、
うんですね、がその、赤いリボンもまだ巻かれたまんまの、
うんうん、
リンゴの木にまた一個だけ金のリンゴがなってて、
うん、
っていう終わり方でまた続いていくのかな
っていうような
その世界では ねっていう
あれはちょっとね、
うん、
いい、こういう終わらせ方っていう、うん、
いい話でしたね、うん、本当平和で、
ね、
本当なんかみんながいい人で、
うんう
ん、フライングウィッチもそうですけどやっぱり青森っていい人が多いんですね、
いい本当多いと思う
本当に多かったですか、
本当にですよ
ちょっと笑ってますよ
で青森が生んだ最大の文学は人間失格ですだからさんの人間失格ですそんないい人たちがいるいやでも良かったっすね、
綺麗ね、
なんか本当あれ、まあ、そのエンディング最終回はすごく綺麗にまとめましたけど、真ん中は本当どこから見てもいいんで、あれなんか本当いろんなとこ からまた見返す、別に最初からじゃなくても、
そうですよね、
うん、このエピソードっていう感じで、ね、
つまみ食いするみたいな感じで見てても面白いと思います。
ざっくりの設定だけね、うん、そのじい、うん、さんとばあさんが急に見た目が若返ったよっていう、うん、ことだけ知ってれば何話から見ても大丈夫。
まあそんなんアニメでいくらでもあります
からでも結構そのストーリー、ね、ストーリーで1話から追わないとみたいな気概もしかしたら、でも僕も結構思いがちで、
まあ、あるね、
わかりますけどね。
だからあ1話ちょっと今週見れなかった溜めちゃってどうしようみたいなことを思ってる人はもう本当に最終話手前とか、なんなら最終回だけ見てもいい。
そうですね。
したら追いたくなるよね。うん、最初からとか途中も見たくなるし、テイストはもう本当 A パートのテイストだもん。うん、最終は A パート
の基本的にはね、うん、その若くなったおじいちゃんおばあちゃんの、うん、まあ、ラブラブっぷりとか、うん、なんか家族団らんっぷりをなんか見るっていうね、うん、お話ですから、うん、まあそうですね。で、まあアニメ気になった方はね、原作もねちょっと読んでみたりとかもね、はい、してもらいたいですね、はい、いやいいアニメでした。
はい
はいはい、ありがとうございます。
ということでですね、まあ、我々2人が話したんですけれども、はい、ドイチューさんは今回、はい、まあ、ちょっとがっつり話したいものも、
そうですね、あの B パートくれるって聞いて
買い取りできるんです
か。昨今のね、はい、あの都知事選の選挙ポスターの暴動のように
枠を買ったわけですよ私は。
まあでもちょっといろいろね、
まあ、みんなでね、はい、話せればなと、まあ、
はい、
というのがある、
1個の作品に絞るというか、
はいはい、ということで後半はちょっとがっつりその作品で、はい、語っていきたいと思いますので、後半の B パートもよろしくお願いいたします。はい、 B パートです。
はい、
はい、さあじゃあドイチューさんですけ
ど、ドイチューさんの、はい、まあ、春アニメの感想、
はい、そうですね、
を喋るっていうことですよね、
は
い、
そうです、
はい、
響けユーフォニアムを語ろう。
出た、めっちゃ明るいタイトルコール。
いやいやいや、
MC だ、
はい、これね本当前もちょこっと言ったかもしれないですけれども、はい、一回あれはメルニジの収録の後に、はい、松崎さんちょっと仕事があったんで、はい、帰られて、はい、でちょっと、まあ、打ち上げとして僕とドイチュー飲んだんですけども、
2人で、ね、
はい、ドイチューが、もうあの結構飲んでたらですね、結構すごい真面目な顔でちょっと三平さんに聞いてほしいことがあるんですって、
はい、
おなんだ、先輩として後輩の話聞くぞっつったら、
実家帰るのかなとか、
ずっとユーフォニアムの考察の話いやこれもう B パートで話すしかないだろうっていうくらい
何があったの。
めっちゃ見てんすよねやっぱ僕、うん、
はいはい、だってリアタイで見てるもんね、本当のリアタイ。
僕だからあの日曜全部バツにしたんですよシフトあリアタイしたいから
この現代ね、はい、録画機器いろいろある、はい、昨今サブスクでも見れる、はい、でもあの時間日曜日の、
はい、もちろん録画してますし、
はいはい、
してんのか
サブスクでも見てますけど、
はい、見てんのかい
全部
リアタイをしなければいけない、
はい、
気をつけてほしいな皆さん、あのサブスクはエンドカードないですからね。
なるほど、
あ、はい、ない、
あ、そうか、
はい、なかった気がする確かに、
ネットフリックスユーネクストではないです。
はいはいはい、
Dアニメでもなかった確か、
はい、確かに久々にそのリアタイというか、はい、テレビ録画で見た時に、はい、あれエンドカード、うん、と思いました。
あ、なのでよかったらぜひね、うん、こっちで見ていただきたいなと思うんですけれども、うん、
今から
今から、
はい、
どうにかして
サブスクで見てくださいっていう、いうような時代なのに、
うち来るかじゃあ全部録画
してエンドカードを見よう、うん見方あるだろ
でもね、UFO の公式 X は、うん、あの毎回、その毎週毎週アニメ終わったらエンドカードも上げた。
ああ、そうですよね。
じゃあそこを見ると、はい、まあ、振り返りはできる。
過去のエンドカード、はい、結構 SNS ね、うん、どこも載せてたりとか、
うん、まとまってると思いますんで。
ただね、
はい、
僕ね、
はい、
UFO、うん、多分1話しか見てない。
あら、
なるほど、
3期の
3期、
はい、
あ、なるほど、
ね、もう別の、はい、熱量と文字数っていう別のポッドキャストの企画で、マイクール全話はとりあえず見るっていう企画をやってて、だからそれでバーって全部1話だけは見るんですよ。
なるほどなるほど、
だ多分それだけですね。
なるほど、そう
か、じゃあまだギスギスする前ですかね3期。
そうですね、
あ、もう本当に新1年生入りました
はいはいはいはい、
で
無人の職員室から始まり、うん、机の上には写真立てと幹部ノート、 そして教頭先生と道江先生のセリフですね。あれ今年の1年生はどうでしょうね。
オタク
やる気十分ですよ。
オタクあそこオタクオタク黙れ。
俺見たけど、ああそうだったか。
だってそこ全然本編じゃん。イントロダクションもイントロダクション。
いやだからこの人ね、見たの1回や2回じゃないです。でもっと言うと最近も見てますねこれ。
そしてオープニングが始まる。オープニングの歌詞でキラキラというところでチューバが映るんですよ。これは第1期の6話キラキラチューバとかかってるんですよ。
オタク
早くし。
葉月ちゃんが初めて吹いたキラキラ星という合奏ですね。
オタクだな。
ほらもうこの時点で若干我々がお呼び星になる。
まあでもね、じゃあ、ま、1話で止まって情報とかも全くない感じ。
だから情報は、うん、今まで土井さんが二次祭で喋ったやつ。
OK 素晴らしい。行こうじゃねえか。
何がすご
い。寛平さんは最終回、
まあ、でもあの見てます見てます、はい、
最終回も
最終回見ました。
なるほど。
メモも取ってます。
あ、よかったよかった、
はい、メモいつもの、
はい、いつもの
三平メモ、
三平メモ、
たけしメモみたいな。
ギャグ全然入ってない。
嫌ですねなんて何も言わない。
言わない。
だから9話ぐらいまでは確か話したんだと思うんですよ、はい、前回その、関西大会行くんですけども、うん、ソリに選ばれなかった、
うん、はい、
主人公、うん、で真由ちゃんが吹くことになったと、
うん、
まあ、そこで悩むっていうのがまあ10話ぐらいから続くんですけど、悩んだあげく飛鳥先輩のもとに相談に行くっていう、
うん、
あの魔法のチケットって言われてたハガキを使って行く、
はい、
結構ね、そこね住所がね確か載ってるんですよ、
うん、
司会のフィナーレの時かな、あの 見てやった時に、あ、合宿の時にね、はがき見たら裏に住所書いてあって、
うん、ああなるほど。
実際そこの住所の近くら辺になんか田中神社と飛鳥神社っていう神社があるらしい。
飛鳥神社
っていうのがあるらしいですよ。
はあ、
なるほど、うん、
もしかしたら名前もそっから、
もしかしたら
っていう
ですね、うん、でまあ、飛鳥先輩のもとに行き、うん、まあ、こういうことがあって悩んでますみたいな、
うん、
ではもういつものようにもう本音をわがままにぶつけるのが大前ちゃんのいいところだと、
うん、
1期 の, その、うん、2期かな、あ、いや、うん、あの飛鳥先輩に対してもうガーッと本音で言った、はいはいはい、あれはあの今でも納得はしないけれども、
うん、
でも響いてるみたいな感じで、う
んうん、
でそれで、ね、じゃあ分かったっていうことで、その全国関西大会に、
うん、
当日、
うん、
もう魂の演説のようなことを言うわけですよ、みんなと、みんなの前でね、うん、これから一緒に頑張ろうみたいな。やっぱちょっとオーディション落ちたってことで、
うん、
ちょっとやっぱ部内がもうギスギスしまくってるんですよ。
またちょっとクロエさんがね、
うん、
まあ、
うん、何度も言ってますけれども
、はい、
うん、
かき乱すわけですよね。
そうそう、
悪気なく
悪気なくね、私やっぱソリ辞退しようか、うん、みたいな。
嫌なやつ、嫌な喋り方。
そんな言い方そんな言い方ってもっとヘイト集めてる。
俺そんな喋り方のキャラUFOにいた？
本当に見た？
嘘なのかもしれない。
自分じゃない方がいいっすよね。
90年代のアニメのキャラクターじゃん。
で、まあ、でもそこでもう本当にもうみんなでもうみんなは上手くなってるんだって、
うん、
このメンバーで勝てないわけがないって、でも今まで届かなかった、
うん、
全国大会金賞が取りたいんだみたいな、
うん、
で言ったらもうみんなもう拍手の嵐で、
うんうん、
あのチューバーを持ってる人は足をダダダダってやるの、うんうん、あれは吹奏楽あるあるら
しい。へえ、あ、両手が塞がってる
から足で拍手をする。
すごい、うん、昔の全日本プロレスドタドタドタって足こう踏む客が
今たまにマットダンダンダンってやるや
つ。それもありますね。セコンドたち
セコンが、
はい、
でまあ、関西大会終わって、うん、まあ、全国決定っていう風になります、う
ん、はいはい、
で、11話、11話は割とちょっと進路の話、
うん、
やっぱもう高校3年生なんで、
うん、
音大に行くのか行かないのかみたいな、
久美子
が、
ね、もうレイナは早々に決めて
るんですね、音大に行くっていうのは決めてて、う
ん、そっか、やっぱり高校生でやっぱりそういう進路の話にはでもみんななってますね、
う
ん
う
ん
う
ん、ずっと、
ね、だから進路もあるし、やっぱ最後の大会頑張りたいしみたいな、
うんうん、
結構バタバタしてる感じなんですけども、うん、でまあ音大目指せばとレイナにも一緒に行きたいしみたいな感じで、うん、でも音大はちょっとなみたいな、うん、まだ悩んでるって、
うん、
だったら、鎧塚みぞれ先輩、
うん、
1個上にいた、
はい、
が音大に行ったんで、
うん、
リズと青い鳥の時にね、みぞれ先輩音大に行きました、
はい、はいはい、
音大の発表会を見に行かないかということで、
うん、
レーナとクミコで見に行くんです、
うん、デートだ、
はい、でもちろんそこには 南中カルテットが揃ってるわけです、うん、のぞみ先輩と優子先輩と夏希先輩の3人が一緒に
5人で、そのに本当のデートも仲良し側、
仲良し側、あれはもう完全にデート
デート
いた。
ちなみにその時の仲良し側の服装なんですけども、はい、何それあんた中二病みたいな感じで夏希先輩が言われて、うん、そういうあんたは小4でしょみたいな、うん、なんかちょっとふわふわフリフリの服なんです
よ、優子先輩はね、
夏希の先輩はなんかもうがっちりスーツで、うん、かっこよく決めてると
して、おお、かっこいい。
夏希先輩スーツなんですけど、うん、ネクタイが青い鳥が書いてある柄なんですよ。
へえ。
で、優子先輩の髪留め、珍しく後ろだけプイって止めてるんですけど、その髪留めは羽の形してて青い宝石が1個ついてる。
へえ。
示し合わせて買ってんだよ。
でもリズと青い鳥に合わせてるんですよ、
う
ん、
2人で。
わ、朝チュン帰りって
多分一緒に来たとは思うんですよ。
なんか朝やばいって遅刻しちゃうと思って、なんかお互いのやつ間違えて取っちゃったみたいな。
で、まあ、みぞれ先輩はもう1年生、音大の1年生からもうソロも任されてるぐらいの、
うん、ああじゃあもう本当に、
はい、でその時に演奏している曲が「脱炭人の踊り」っていう、うん、みぞれ先輩南中が関西大会銀賞で終わったトラウマの曲なんですよ。
うん、ああ、はあ、はあ、
なるほど。
はいはい。
だその、2期の最初の方で脱炭人の曲を聴いて、うん、この歌この曲やめてみたいなことを、うんうん、お前ちゃんに言ったりもするぐらいのトラウマの曲のソロを立派に吹き上げている溝井先輩っていうのがね、
うん、
これはちょっと素晴らしい演出じゃないかなと。
なるほど、
はい、
すごいな、やっぱり、うん、どの曲をやるとかも、うん、にもドラマがあるっていうのが、ね、うん、ありますよね、やっぱり音楽を使った作品だと、う
んうん、はい、それで、まあまだやっぱり真の結果は、まあ、一応みぞれ先輩に、私が音大で同じ学校に行くって言ったらどうですって言ったら、うん、どう思います、え、なんとも思わない、
うん、
想像がつかないからっていうふうに言われて、それでやっぱりちょっと吹っ切れたというか、確かにちょっと、まあそうだよなみたいな感じで組み込んだ中で多分ちょっと落ち着いた感じ、うん、でなんとなく、まあ進路固まってんのかなっていう段階で、うん、で12話、
はい、
12話をね、やっぱりね、松崎さんに判断していただきたいんですけども、
松崎さんです、はい、
松崎さん、あのね、
はい、
オーディションの結果が出ました、
はい、
ね、
うん、
ソロと2大会は、うん、ソロは久美子でした、
はいはい、
で関西大会、うん、まゆちゃんで、うん、全国大会決勝、全国大会に進むことが決まりました。
あ、はいはいはい、
もうずっと言ってます、3期1話からずっと言ってます、全国大会金賞を目指していると、う
ん、まあそれはね、はい、ずっと。
ではオーディションです、
はい、
で、ユーフォニアムは、うん、2人が選ばれましたと、かなでちゃんはやっぱり落ちてしまって2人になったと、
うん、
まあ、これはやっぱあの吹奏楽経験者の人が言ういわく、やっぱチューバを増やすためにはユーフォを1人減らしたっていう、なんか、うん、チューバがね、上手い人が抜けちゃったんで、先輩で、
後藤
先輩っていうのがいなくなっちゃったんで、うん、なんかチューバ数を増やしたって言われてるんですけど、うん、
音の厚みを取ったんだね、うん、
なるほど。
で、まあ2人が選ばれました、うん、じゃあソロは誰、どっちなんだと、ユーフォニアムのソロは、うん、大前久美子さん、はいって返事しようとしたら、と黒江真由さん、この2人は後日、
うん、
部員全員の前で演奏してもらって、部員の投票で、ソロを決めますと、いう、これだから一期の、優子先輩と香織先輩がやったやつですね、いわば、
うん、
再オーディションを行います。
僕は初期キングオブコントの投票の仕方でした。
まず最初に自分たちが入っていたより面白かったかをまず最初に言わせるっていう、バッファロー五郎対バナナマン、
はい、ギースだけがバナナマンと言った。
そうですね、はい、
そうそう、で、まあ、再オーディションです、うん、ということになりまして、
はあ、
で再オーディション、もうほんまにもうフルで吹くんですよ、そのソリパートのところ、
はい、
レーナと、でオーディションするにあたって、うん、久美子の提案で、うん、滝先生に、うん、どっちが吹いてるか誰が吹いてるか分からないようにしてください。
ああ、なるほど、
はい、音だけで判断、
香織先輩とレーナの時は、うん、もう誰が吹いてるかを見せてだったわけですけれども、今回はまあ目隠しだった、は
い、あれだ、じゃあもう大喜利書いた答えだけ並べてどっちが面白いかみたいなやつ
ですね。
わあ、なるほど、は
い、この人が出したブーストがかからない、
うん、かからないやつ
だ、は
い、だから意外と狩野英孝さんが強い。なるほど、
そうそうそうそうそうなんです、そうで、うん、まあ、うん、ほんまにフルで聞く、
うん、
まあ、ほんまに、まあ、やっぱ我々素人にはまあそんなに差なんてあるのかしらぐらいのレベルでどっちもええやんか、
う
ん、
はいはい、
まあ、なんとなく2番かなみたいな感じで
こうやって見てるん
ですけど、で、まあ、では1番が良かったと思う人挙手、
うん、
2番が良かったと思う人挙手、
はい、
同数なんです、
うん、
はい、同数です、
うん、
あれ奇数のはずですけどね、うん、って滝先生、
ああ、
壇上にいるレーナが私が投票まだです、
一緒に吹いてたレーナが、
ああ、私だってどっちにもまだ手を挙げて、
ああ、そうかそうか、奇数か、そうか、
さあレーナは1番に挙げました、
はい、
レーナもずっと言ってました、
はい、
全国大会は久美子と含んだから、
はい、
レーナからの位置では、
はい、
目隠しはおそらくかかってない、
んー、どうなんですかね、
前の方になんか布がかけられてるんで、うん、
あ、
もしかしたらレーナの側からは
多分、ね、でもね、
こう L 字になってました、
ね、うん、と思うんですよ、多分見えてはないとは思うんですよね、うん、で、まあ、一緒に吹いた感じで1番を選んだ、
は
い、どっちやと思います、
これ大喜利じゃないですよこれ大喜利じゃないですよ、
おい俺の筋肉どっちなんだいどっちでもない
すごい大笠巻
ここに来て曲を変えまーす
いやでもなんか、うん、今までのその UFO の感じだと、うん、俺は組子じゃない気がします、
はい、そうなんですよ、
うん、
主人公補正がかからないのがあの恐ろしいアニメなんですよ
でもレーナは絶対分かってるんですよ、
そうなんです、
どっちが吹いたかぐらい絶対その音色で分かってるんですよ、
うんうん、でもなんなら他のヒント欄も、
うん、そう
分かってたんじゃない、
結構ね上げたメンツ見ると、
上げたメンツがね1番に上げたのが、うん、葉月ちゃんと
メモってる
レーナと、うん、シカオと、うん、ツバメちゃんとサリー、
うん、
で2番に上げたのが緑、
うん、
塚本、
そうだよ、シュイチ上げてたよね、
はい、かなでちゃん、うん、リリカちゃん、サッちゃんとカオちゃん、
だからちょっとこっちで上げたのは、
ね、
あのやっぱりクミコってのが分かっててのなんかソロやってほしいが見えるメンツなんですよ、なんか、
そうなんですよ、
だしどっちが良くないとも思ってないだろうしね、
本当にだから、まあ、結構前からみんなも言ってたんですよ、どっちもいいよねって、うん、どっちが吹いてもおかしくないよねって、うん、その滝先生ですら言ってたんですよ、うんうん、
だから決選投票になったわけですからね、
うんうんうん、ああなるほど、
はい、でまあ選ばれたのは一番の方前へって言って、まえちゃんが前に出る、
うんうん、
でまあ黒井まえさんに決定ですみたいな感じなんですけど、もう針のむしろもいいとこじゃないですか、
うんうん、
まえちゃんからしたら、
まあね、
でももともとちょっとどうして今までずっとその私辞退しましょうかってなんで
その何だお前出っ歯
出っ歯で丸く
ない水木しげる作品に出てくるやつがいるなな
んでその辞退しようかって言ってたかっていうと、うん、もともとやっぱ本当に合奏だけが好き、音楽が本当に好きで、うん、
はい、
一生懸命頑張ってれば頑張ってたら自分だけが受かってて、うん、過去に友達が音楽自体をやめてしまったっていうのが、うん、
あ
トラウマが、
だから自分は選ばれなくてもその子が選ばれて、うん、一緒に吹ければそれでよかった、
うん、
でもやっぱり音楽が好きでユーフォニアムが好きだから、うん、もう手を抜くことはできないと、
うん、手を抜いた上でも辞退はできない、
うんうん、できない、うんうん、だから自分から辞退っていうのは言いたくない、だから自分から言ってくれないかっていうことで久美子に毎回言ってたの、
うんうん、誰もあれで助け舟だったんです
よね、うん、でもまあもう舞ちゃんも手もガタガタ震えてるわけですよ、
うん、
これからこんなんで決められてもどうなんねんって思ったら、久美子が前にバンッと出て、
うん、
これが今の北尾市のベストメンバーですと、
うんうん、
ここにいる全員が決めたのはもうこの今が最強のこのメンバーです、このメンバーで全国金を取りましょうっていうので、うん、もうまゆちゃん号泣、
うん、
だってもう久美子もものすごくショックだったはずなのに、
う
ん、
そそう、う
ん、部長としての生き様をそこで見せるわけです、うん、でも全員もう拍手で、うん、もう部長がもう久美子が言うなら、うん、そらもうしょうがないだろうっていう拍手ですよ、
うん、
で外に出たらレーナがいないと、
うん、
あれって探してたらかなでちゃんがやってきました、
うん、
どうしていつもあんな貧乏くじを吹きたがるんですかって、うん、何をやってるんですかなと、
うんうん、
で いやいや、かなでちゃんは実力主義じゃなかったって、うん、そんなこと言う子じゃないでしょう。かな
でちゃんこそ実力主義者でした。
それとこれのとこの気持ちは別ですと、うん、いうのでもう泣きじゃくって、私だって最後に久美子先輩と一緒に吹きたかった、うん、
は
あ、なのにあんなの見せられたら私も前を向くしかないじゃないですかっていう、うん、一番泣いた俺3期でここもうあの奏ちゃんがそれを言うんだっていうのはね、うんうん、もうたまらなかったんですよ。でレイナが大吉山で待ってますと、うん、もうあのいつものとこですよ、うん、もう昔から一緒に、
はいはい、
そこに行ったらレイナは号泣してるんです、
うん
うん、
ごめんなさいと、
うん、
選ばなくてごめんなさいかなと思ったんですけど、うん、私が久美子の音を分からないわけがないでしょ
う
と、
うん、
分かった上で、うん、真由ちゃんに私が決めたんだって、
う
ん、
はいはいはい、
でもそれは正しいよ、
うん
うん、久美子も、うん、レイナは特別だからちゃんと正しいことをしたと、
うん、
そんな正しい、レーナが私はもう誇りに思うよ、
うん、
でも、うん、死ぬほど悔しいって言ってまたそこで号泣、うん、2人して号泣するんですけれども、ちょっと終わってんなこのアニメというか
どういうことですか、終わってんな
どういうこと
ですか、
どういうこと
急にディスり始めたんですか
日曜の5時半に俺こんなに目晴らしたくなかったよ
あ
それお前がリアタイで見てるのね
それが終わった30分後には、ね、ちびまる子ちゃんが始まりサザエさんも始まりますよ、
ね、始まりますよ。でも本当にこれがすごいなと思ったのが、うん、今まで言った、うん、再オーディション、うん、全部、うん、アニオリなんですよ。
あーはーはーはーはーはは、
あ、そうなんですね。
なんかその情報だけちょっと見た。
はー、
原作は、うん、オーディション結果発表します、
うん、
ソリは大前久美子さんです、
はい、
で全国大会行くんです。
あ、
なんかあの展開全部アニオリ。
はー、じゃあほんと別ルート、
はい、完全にオリジナル。
原作は割とハッピーエンドというか、もうちゃんと王道の、
はい、久美子がソリをレイナと最後に作っていうのが原作なんです。
あ、なんか俺その作者さんのポストでなんか見たのかな、う
ん、それはなんかでも明確には書いてなかった、
ね、書いてない。
そのなんか、まあ、うん、私は納得、アニメに納得してますよ、う
ん
う
ん、アニメ原作は原作で楽しんでくださいみたいなことだけをつぶやいてたんですけど、うんうん、あの展開版も全部アニオリ書いて
ます。
恐ろしいな京都アニメーション。
わあ、これは終わってんな。
終わってない
。いやいや、あんまり褒めることまで言わないよ
そんな褒め言葉はあ、
すごい。やっぱ、まあ、ちょっとやっぱ賛否もあったりもあったんですけど、うんうん、もう僕もそれをだから見終わった後に聞いてへえってなって、
それはすげえ、
すごいですよね。
はあ、
それまあ UFO っぽいな。でも
まあね、まあ、そのやっぱ花田十喜先生ですか、うん、この方はやっぱりすごいなっていう感じもありますけれど、うん、そして13話最終回、
はい、だからもう本当クライマックスは終わってです、うん、はい、まあ、はい、クライマックスというかこの人間関係的な、
うん、ああはいはい、
これもう一丸となって、うん、さあ全国挑みましょう、はい、ということになりまして、
ここから最終回、
はい、で全国大会に行くんですけれども、うん、まあ結構数日後からをダイジェストで、
うん、
その当日までのダイジェストみたいな感じで、その時に、まあ、この日に何こんなことがありましたみたいな感じがあるんですけど、うん、そこで、飛鳥先輩からいただいた響けユーフォニアムという曲をまた一人で吹いてるんですよ、
うん、
で これはこの曲のことは誰にも教えたくないみたいな、まゆちゃんにも取られたくないみたいな、ずっとあったんですけど、最後にやっぱりいい曲だねって言ったら一緒に吹くっていうんですね、
う
ん、まゆちゃんに対していいのって言ったら、かなでちゃんが私もいいですかと
あの時のかなめちゃんの登場の仕方怖かったな、
目立てこう窓から出してるんですよ
いよいよ刃物が
で、何かあった時に私もこの曲吹いていいですかってかなでちゃんが言ったら、うん、その時やっぱ飛鳥先輩2期の最終回ですね、うん、の時に言われたのが、いつか、大前ちゃんが後輩に聞かせてあげてよって託された曲を、
うん、
かなでちゃんにもちろんいいよって託していくんですね、うん、でその他にもそのまた数日後の話だと、リリカちゃんが1年生の女の子にリードの巻き方を教えている、
うん、
リードを巻いてて、
うん、
でこう机で対面で向かってリードの巻き方を教えている、
はいはい、
これリズと青い鳥であったまんま同じ構図
ありましたね、
はい
はいはいはい、
全く同じことを今度はリリカちゃんが1年生にやっている、
うん、
最終回のタイトルは、うん、 つながるメロディーですっていうのをもうずっと受け継がれていくんだよっていうのがあって見せといて、さあ全国大会、うん、
なるほど、はあ、
もうドラムメジャーの葉っぱをかけて、うん、じゃあ結果発表、
はいはいはい、
さあどうだと思います、
うん、
京都アニメーション、
京都アニメーション、
はい、まあ、ちなみに全国大会に行ったのは2年ぶりですね、
うん、あ、はいはいはい、
1年生の時に行ってその時は同賞でした、うん、
はい、
で、2年生の時は関西大会金賞でもダメ金と言われる、うんうんうん、全国には進めない
金賞、いけなかった
ダメ金でした、
はい
はいはい、今回3年生集大成、
はい、
全国大会行きました、
はい、
さあどっちなんだい、はい、
行かない、あ
途中で全員あの立てこもります
おりカニオリ
カニオリ皆さん時間ですよ
何があった、そこまでにもう一羽いる
わ、どうなんだろう、でも銀とか
ここは見事金賞、うん、ゴールド金賞でございます、
わあ、あ、幸せに、
はい、
日本一、
はい、
お
そこのねもう祈ってるんですよみんな、
うん、
祈ってる描写で力入れてるから爪の先だけ白く色塗ってるんですよ、
すご
すごいっすよ
今日の見てても気づかねえ
な、はい、爪白くなってるギュッてやった、とか演奏シーンも俺ちょっと思ったんですけど、うん、今までやっぱり最終回って演奏シーンフルで描いてる、うん、
はいはいはい、
もう各パートをみんな見せ場を作ってるっていう風にやってた、
そのイメージある
んですけど、今回って結構今までの1年生からのことをダイジェストで結構描いてる感じだったんですね、
う
ん、
あーはーは
ー、それはやっぱりファンとしては物足りないっていう意見もあるんですけど、うん、僕正直やっぱり京アニってやっぱ事件があったじゃないですか、うん、
はい、
うん、UFO ってとてつもなく影響を受けてるじゃないですか、うん、あの事件があったんです、うんうん、だからそれも含めて俺一期から今までの全部ダイジェストであえてそこを最後に見せたんちゃうかなと、
ああなるほど、
なるほどね、
うん、それも京アニの魂もつながっていくんだよっていうのとちょっとかぶせたのかな、
あなるほど、
なるほど、
やっぱ最終回終わった後黒沢智代さんも X で空に届いたかなみたいな感じのこともやっぱりつぶやいてらっしゃったのもあるんで、
はいはい、
まあ、そこでやっぱりまあ見事金賞を取りましたっていうので、うまあ、そこもねあの仲良し川はあの、はい、優子先輩が飲み物買ってたからあの演奏間に合わず入れなかったってあるんです
よ演奏中はちょっと中に入れない、あ何そんな、何それ
名古屋まで来て何やってんの
アホかと思いました、いやあれ本当にイチャイチャしてたんだろ、どっかであれチケ込んでたんだよ、
ちょっとキスが長かった
名古屋の路地裏であ
れ笑ったとかさ、ちょっと唖然としたな、ね、え見る聞けないの
何してんのマジでって思いましたけど、
おともレゼンになった
んじゃ、いやでも本当にもうみんなあの大喜びで、もうまゆちゃんも泣きながら笑顔で、
うんうん、
もうつばめちゃんと抱き合って、はい、レーナの一言、嬉しくて死にそうですよ、うん、今までずっと悔しくて死にそうっていうことがテーマにあったこのアニメが最後の最後、嬉しくて死にそうって言って、うん、エンドロール、
うん、
エンドロールもその一枚絵がパッパッパッパ変わっていく感じなんですけど、うん、滝先生がちょっと涙ぐんでたり、
う
ん、ってやるんですけど、ここで一瞬だけパッと映ったんですけど、壁ちゃん先輩と森田忍先輩っていうのが来てるんですよ、
うん
うん、あのまあUFO の B 編成言ったら2軍のことを、うん、チームモナカっていう呼ぶんですけど、モナカのみんなが頑張ってくれましたとかいう話をよくあるんですけど、
はい
はい、あれってその本当はなんかチーム B とか名前をつけようって時に、うん、森田先輩、壁ちゃん先輩、中川先輩の頭文字取ってモナカ
なん
で、それが今までにずっと伝統として続いてるっていうのがあるんですけど、うんうんうん、そこでモナカの全員が揃ってるんですよ、まあ、葉月ちゃんとやっぱり、夏希先輩はいなかったんですけど、うん、その二人のところにバーって結構ね1年多分当時の1年生だったんです、
う
ん、
まあ、
今は明り場の3年生たちが、うん、その森田先輩と壁ちゃん先輩のところにバーって行ってるっていうのが1枚だけ映ったりとかして、うん、わあもうたまらんなみたいな感じになるんですけどまあそういう、まあ、で、まあ、最後はみんなで集合写真で、
はい、
うん、響けよ本屋も終わりってなって、うん、C パートです、
俺たちの C パート、
俺たちの、はい、
俺たちの C パートの最初、
はい、
誰もいない無人の職員室の机、
うん、
写真立てと幹部ノートが置かれている、
うんはい、
道江先生と京都先生のセリフ、うん、今年の1年はどうですかね、うん、やる気十分ですよ、うん、1話のプロローグと全く同じ、
ああさっき言ってたやつだ、
はい、そこの吹奏楽の演奏が流れている、うん、教室に入ってくるのは、うん、副顧問の大前久美子、
はあ
数年後副顧問になって、北尾路高校吹奏楽部へようこそって、うん、同じ滝先生と同じ手の動きをして終わるっていう
教師になった、
教師になったんですね、はい、進路的には、
はい、最初にまたつなが戻ってっていう風なエンディングなんですけど、うん、
それもつながってる、
そうそうそう、
そこもなんか今年の1年生って言った時点で1年後くらいのなんかイメージで見てたら、うんうん、あれどうやら違うぞっていう、う
ん、なるほど、1話の最初はほんまにその今の1年生に対して言ってるんやと思ってたけど、実はあれは数年後の会話を最初に見せた、うん、
ああなるほどなるほど、
ということなんですよ、
ああはははは、
まあ、要は、ね、2期もあの結局最終回のシーンから始まってるで最後につながるっていうふうにやってるんです、
はあ
結構リアルな、
うん、
うん、なんかアクリル板とか置いてあったりとか物質に、
おお、あ
だからコロナ明けみたいな
時期が
ほんまに今っていう感じ、ね、考えらしいんです
ね、
そこもちゃんとあの週一の関係はどうなったんだっていうのも、うん、その資料みたいなのを止めてるのが週一にもらったヘアピンで止めてるとか、
おお、
う
ん、そうだったんだ、はい、ちょっとあ帰ってもう一回見ねえとな、はい、
じゃあ名字が変わってないのも今の夫婦別姓の
どこまでは、ね、
もう結婚してる
ふうな、名字が変わってないって俺は思うと、
でもどうやら原作だとその全国大会金の終わりに2人付き合うみたいな告白のシーンみたいなのがあるらしいんですけどね、いやでもまあこういう感じで綺麗に終わったなっていうのが、
そうかテレビ版で見たからその後の一枚絵見たんだな俺、
うん、
なんかお前先生廊下走んないの、
ああそうですね、エンドカードですね、うん、
ああ
いやもう素晴らしい終わり方でしたね、
これはでももう一回最終回はちょっともう一回見ないとな、今ドイチューの話聞いてた、はい、
これをどこにも発信することなく、
はい、
ただただ先の席で三平さんが聞いてただけなんですよね
そうですよだから俺今回完結編です
よそう、あそうか、あの時まだ最終回じゃなかった、
最終回じゃなか
った、最終回2話前とか、
うん、2話か3話くらい前、一番だからちょっとギスギスが、
あ、はいはいはい、
どんなのくらいギスギスして
る、その時は結構あの劇場版総集編とテレビ版の違いをずっと熱弁して、うん、
あ
いや僕も考察サイト見たんですけど、うん、みたいなのを、うん、なんかもう自分でもまたスマホで調べ始めてさ、
あ本当にあの2画面で見比べてました、あの劇場版とテレビ版の あここ増えてるとか、
ビフォーアフター
をブラウザを2つ開いて見比べたってやつでしょ、
は
い、
ああ
キモいっしょ
ねえ、あげくそんな飲んでてしまって、まあ面白かったよ、面白かったけど、はいはいはい、さんざしゃべって、うん、じゃあ帰りますかおめえからおめえから切り上げんのかよ、
俺すっきりしたね
えもうちょっと今度俺のターンじゃねえよと思いつつも
経費で飲めるからよかったけど
本当ですよ、
これで先輩ごちそうさまですなんて言われようもんなら
本当ですよ、逃がさねえよ
嫌な酒癖俺
いやでもこれはね
すいません長々とおっ
しゃって、いやいやいや、これはでもねぜひこのヘルツでもね語ってほしかったので、はい、
ああ面白かった、
いやでももう本当これは
でも本当見返すといろいろ発見あって、もう最後 その全国大会演奏前は全員の名前出ますか、
あそうそうそう、
顔と名前が、
あもうだから、全国大会に出たメンバーの名前と、はい、こんな子もいたんだみたいな、
あ
全部員だと思います、
あれもう全部員出てる、
はい、あの
レギュラーじゃない、
あじゃないです、かなでちゃんとかも出てるんで、
あそ
全部員出てます、だから91人か
な、あじゃあそんな出たんだ、まあ、分割して出てたもんね、
そうです、
なんか1画面に10人、まあそうですね、12人くらいかな、はい、9人か12人くらい
入れ替わっていくんですけど、
アニメで描かれてないキャラクター、うんのずっと、ね、そうそうもちろん1年間2年間3年間もあったわけですし、
うん、こうなるとファンブックとか読みたくなるね、
秋に出るらしいですよ、
出んの、
はい、
早い、
今までもちょこちょこ出てたん
ですか、もしかしたら多分そうかもしれない、
なんか結構だからそのちょっと細かい、うんうん、そのなんつうの部員同士の関係性とかを、
はい、
なんだっけな、みどりちゃんのメモみたいな感じの名目でなんか書いてたりする、
それで動物に似てるみたいな例えとかやってたりするみたいですからね、
読みたくなんな、
はい、ありがとうございます、
はい、
お疲れ様でした、
いやいやいや、
じゃあアニメのメインのストーリーはちょっともう完結っていう感じなんですかね、おそらくね。
でももう本当に完結の感じはあるね、う
ん、だからそのリスト青い鳥みたいな感じで、
う
ん、
そうスピンオフがもしかしたら
ありそうだけど
やってほしいですけどね。
それこそ中吉川のね、なんかなん、あの原作でも
スピンオフ、それが原作が本当先週ぐらいに出たぐらいです。最終回手前ぐらいにあの出てるんですよ。そのみんなの吹奏楽のみんなのそれぞれみたいな短編集、うん、
なるほど。
だその吹奏、全国のその後のみんなのやり取りみたいなのが描かれたのが原作でやって、出てるのは出てるみたいです。
じゃあなんで名古屋で締め出されたのかみたいな話
も、もしかしたら、うん、
いやそんな同人誌やばほどもうこっちが思ってる通りの同人誌
同じ内容の同人誌がいっぱい出る、ね、
類似同人誌がもう絵柄だけ違う類似同人誌
絶対あるわ、
そこはもう、はい、ということでですね、はい、す今回ビーバートは響けユーフォニアム特集でした、
はい、
はい、ではエンディングです。はい、ではツイッターとメールフォーム読んでいきますけれども、はい、やっぱおすすめ第1話の感想が多かったんですよ、
うんうん、
で結構数多かったんでちょっと質問も一緒になったのは、はい、ちょっと次週以降に回させていただきますということで、はい、いろいろ読んでいきます、
ね、ちょっと読んでみますよと、
はい、おすすめ第1話は赤髪の白雪姫ですと。
あ、はいはいはい、
お互いを一目見て運命を予感させる出会いのシーンも、うん、主人公がピンチに陥った時に助けに入り身分を明かすシーンも完璧でしたね、
うん、
主人公と王子が手を取り合い見つめ合うところで本来のオープニングがかかる演出は最高でしたね、何度見てもワクワクしますと。
よかったな、確かによかった。
さあこの方はですね、はい、2つありますけれども、あの花、
そっか、
オリジナルで誰も先がわからない中起承転結まとまってた上でエンディングの入りが最高と、
うん、
でシグレットベースですね、
はいはい、
でエンディングの入りが大事なのはシティーハンターの時代からっていう、まあでも、あれは毎回
毎回あの花のエンディングの入り方はすごかったですよね。
あれはいい感じの入りでしたね、うん、さあそしてこの方の2つ目は、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、今までのラブライブと違うぞと思わせてからの歩みのライブシーンのクオリティ。
ああ、なるほど、
確かになんかこう、そう今までのなんかラブライブ、うん、でタイトルにがっつりラブライブって入ってない
入ってないっていうのもね、 ありました、
うん、で絵柄もちょっと変わったんで、
うん
うん、なんかそういうなんか違うぞっていう感じの1話はありましたね、
うんうんうん、
さあそしてこちらはですね、ROD THE TV、
あ、
まあ、これはあれですね、アニメ実況
を
やりましたけれども、まあ、ペーパーバードまでの展開が完璧かと、あのでかい、うん、あのまあ、紙で、
はいはいはい、
鳥で助けに来るっていう、うん、かっこ報告済みってありますけども前回、まあまあ、アニメ実況とかでも言ってた
みたいな、言ったってことですね、
はい、あとは天空のエスカフローネ、
あ、1話、
これはだから結構古いですよ、
ですよね、そう
エヴァの前後かな、
だと思います、うん、だから僕がまだ東京出てくる全然前ですから、うん、90年代
あれもみたいな三拍子のオープニングと、まあ、ちょっとワルツ的なリズムのオープニングと、
はい、
少女漫画チックな展開からファンタジー世界が素敵でした、うん、最初だからちょっとすると部活アニメかなって一生思う、
あ、はいはいはいはい、
ソープ的なシーンだ、うん、あのとこから入ってると思うんですよね、うん、それが素敵でしたと、うんうん、そしてゾンビランドサガ、
あそっかそっか、
確かに
玄関先での交通事故からのホラー展開が早すぎて、
うん、
ギャグみたいなあの頃、うん、まあもう当然あの当時でナロー系が多くなってたんで、
うんうん、
あのいきなり引かれるみたいな、うんうん、もうギャグとして成立してた中で、うん、バーンって入るギャグ行為の
こと構図でしたよね、
はい、うん、でその次がもうゾンビになってる、うん、
はいはいはい、
あこれも確かに1話としては、
うん、分かる、
確かに印象に残ってる、
うん、さあそして次メールフォーム、うん、番組内で話題にされた秋葉メイド戦争もそうですが、サイゲームスが企画するオリジナルアニメの1話はどれもインパクトがありますね、うん、まあ、これもゾンビランドさんが、はい、ブレイバーンなど、
なるほどね、
ブレイバーンの1話、1話というかあれもエンディングですか、
そう
です、エンディングというかクライマックスか、
うん、
歌ってんのかいという、
うん、
ありましたね、
なるほど、
まあそっか、この辺はやっぱつかみががっつりっていうやつですね、
うん、
さあこちら最後メールフォーム、
うん、
私が好きな第1話は2011年放送のアイドルマスターの第1話です、
あ、はいはいはい、
密着ドキュメントの手を取った内容で、うん、それまでアイマスに触れてこなかった私にもナムコプロのアイドルたちの魅力が伝わってきて面白かったなと思ったのもつかの間、うん、今までのドキュメンタリーのカメラマンが新しいプロデューサーだと明かされ、その瞬間に絶対最後まで見ようと決意させられましたと、うんうんうん、そこまでの力のある大地は後にも先にもあれだけだったと思います。
わかる、
うん、確かにそうですね。アイマスのその最初のアニメ2011版のやつの、うん、あの作りは結構凝ってます、
ね、すごかった、それまでだからプロデューサーって果たして出てくるのかどうか、うん、分からなかったみんな、うんうん、みんなプロデューサーがプレイヤーなんでゲームでは、
う
ん、
プロデューサーのそのキャラクターデザインっていうのが存在してなかった、
してなかったんで、うん、だからどうなるんだろうと思ってたら、そう、第1話のエンディングで見た目が明かされ、
なるほどなるほど
ですね、
はいはい、社長は紹介するんだっけ、
そうですね、確か、はい、
確か
で、その前にね、多分ね、エンディングが流れてからの確か C パートで明かすんじゃなかったかな、これも、だからね、エンディングでね、ちょっとあの目ざとい人は見つけてるんですよ、
名前と、
確か、あの時でもカメラマンじゃなかったかな、
名前、あ、なるほど、あのエンドロールで出てきた時の、はい、名前、役名が、
だから2話以降はプロデューサー赤羽健二
なん
ですけど、カメラマンだった気がするけどな、
隠してそうですけどね、
はい、違ったか、違ったらごめんなさい、
いやでもあれもだから、まあ、いわゆるイントロ的に一人ずつ紹介していく、うん、
しつつ、
ちょっとだから最初は第0話的な感じなのかなと思って見てたら、結構その最後の最後に、
はい、
プロデューサーが撮ってたんだよって、はい、あの我々も驚くと同時に、うん、ナムコプロのアイドルの子たちも、ね、
ちゃんとして
みたいな感じで、
うん、でちゃんとあの初見の人も分かるような感じで、うん、で、みんなからはあの本当あの親しみを込めてあの AV の導入っていう第一話カメラマン視点で
今日どうなってんの、終わってんなAV の導入、
でもこれはアイマスピー結構言ってますAV の導入みたいな自己紹介、
うん、あ、そういう推本もあるんだろうな、なるほどね、はい、はい、ということでですね、まだちょっといろいろ読めなかったのも多かったんで、はい、また来週以降もちょっと読んでいきたいと思います、
はい、
さあそれでは告知ですね、ニコニコチャンネル実際アニメ実況、劇場版を実況している関係で、まあ、今年は配信月1回ですけれども、まあ、月額550円、そして生配信の過去アーカイブも全て見られるという感じなんですが、
はい、
今ちょっとその、ニコニコ動画がですね、まあ、いろいろ問題があって、
うん、
まあ、見れないと、
うん、そうです
よ、でなんですかね、あの復活が8月くらいになる
の
かな、
うん、
まあ、7月、
7月いっぱいはちょっと多分復活はしない、
ね、
少なくともっていう
ことですね、ということでですね、だから今ちょっと我々のアニメ実況も見れない関係なんですけれども、
はい、
まあでも7月収録分のものはですね、
はい、7月配信分
のものはですね、YouTube で無料公開になりますよと、
はい、
本編の方も、
はい、
っていうことなので、まあ、ちょっと今まで見てないなっていう人は、うん、まあ、ちょっとこれを機会に見ていただいて、うん、あ、こんな感じでやってるんだっていうのと、はい、でちょっと、登録してる方はちょっと申し訳ないんですけれども、
うん、
まあ、ちょっとこういう事態なので、
すいません、
はい、ちょっと、ニコニコ動画の復活を、なんかね、まだ最新のやつとか 見ないうちにちょっとニコニコ動画があんな感じ、
うん、
サーバー落ちちゃったんでまだ見れてないという声もあるんですけど、はい、ちょっと復活をお待ちしていただければと思います、
はい、会員費とかはどうするのかみたいのが、ね、確かニコニコの公式で多分上がってたので、
なるほど、
はい、その辺気になる方はそちらもちょっと見ていただければと思います、
はい、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的には金曜の20時更新となっておりますので、こちらの方もチャンネル登録、そしてご視聴、そしてコメントなどよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください、投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください、投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数、知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホーム ームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演依頼、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、ノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますのでよろしくお願いいたします。そんな感じで第445回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、 OK です。
こんなに喋る土井さん初めて見たかも。
あー、そうかもしれないですね。
流暢にベラベラベラ、はい、
自宅でこんな喋らないもんな。
あの時は酒入ってましたからね、はい、今回は酒抜きで、
まあ、若干残ってるかもしれないですけどね。
気温に抜けてるっていう日はないですね。はい、はい、いやでもちょっと聞き応えあったんじゃないですか。
ありがとうございます。
あ、面白かった、
ね、この辺の感想とかも ねぜひぜひお待ちしてますので。
やっぱなんかオタクの人がずっと喋ってる様って俺やっぱおもろいと思うんですね。
いやー、これはちょっとね、
結構よどみなく喋ってましたもんね。
いやー、ちょっと今後もこういう回
やりましょう。
はい、ぜひぜひ。
月が綺麗かな、次は。古いな。